友達ラジオ始まるよ。
Snow covered street, cancellations on my radio.I'm so far away. These tires, they spin so slow.
I feel my life. 友達ラジオのトールです。
ケンちゃんです。
トミーです。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はまた3人で。
はい。うわ、暇ですな。ほんまに。
何やら今日もまたコーナーで。
はい。
あら。
コーナーで、はい、ガジェット通信
大出ました、はい、一部だけで人気という
、はい、
よ難しいなちょっと
まあね途中からついていけるところもあるんだけど、ま
あ、ちょっとね変わったものを買ってるところもあったりで、
ね、なんか分かりやすくさあのブラウン管テレビとかそういう話してくれたらVHS とかの話してくれたら分かるんやけど
そうやな
最新すぎてちょっと
最新すぎて
もうちょっとあの僕らガジェット疎い人生のとこに、
はい、
興味引くような話でお願いしますよ。
あ、はい、まあその前回あのまあまあその購入したそのストロボとか、
うん、
あの売ったお金がまあ6万円
そう言うてたな、はい、
ストロボが19,000円で売れて、
うん、
で2万1000円で売れたものがあるんですけど、
うんうん、
それがあのガジェット通信第4弾で紹介した、
うん、
あのビューファインプラスっていう
え、
はい、ちょっと売っちゃいまして
転売屋やん完全に
損してる転売屋や
なあそうなの
2万5800円で買って、
うん、
結局2万1000円
なるほど
なので、まあヤフオクの手数料とか、
うん、
いろいろ、まあ、送料とか考えると、
うん、
まあまあまあ1万円ぐらい損してる1万円は損してないかな、まあ、8000円ぐらい損してる感じぐらいなんですけど、
うん、
で、まあ、あのまあ打った理由があるんですよ、
う
ん、
ほう
あのっていうのもねあのやっぱりあの、ドローンの後ろにあの別売りのアダプターをつけないと別売りのオプションをつけないと、うん、HDMI 出力ができないっていうところがあって、
うん、
それが結局1万3800円かなんかするんですよ、
う
ん、でそれを払ってっていう風になってくるとちょっとまあまあどうなんかなというところがありまして、
うん
でまあ、それだったらどうせだったらと思いましてで、まあ、ストロボ売りましたあのそのビューファインプラス売りましたで6万円ぐらいになったんですよね、
うん、
大体、
うん、
まあなので
6万円やけど、
はい
まあ、8000円ぐらい損してるとして、
は
い
まあ、5万2000円
5万2000円なんで、まあそのいろいろもろもろの道具を2万円ぐらいで買ったんかな
2万円ぐらいで買いました、はい、
3万ぐらいですわ、
はい、
プラスはな、
はい、でまあとりあえず、まあ、それでもうちょっと便利なものをやっぱり買おうと思いまして、
うんうんうん、
でまあ正直ねドローンも、まあ、あの一般的に見たらいいドローンを買っとんですけど
そうやな、
なんですけど、
全然いいよな、
は
い、
なんですけどやっぱりね物が大きくて、
うん、
なかなかね外に持ち歩くのがちょっと大変な
めっちゃ文句言うやん。
うまや、ケンちゃん、ケンちゃんのドローン比べて。
うまや、これ5000円切ってんねんで。
ドローンも最終は売ろうかなと思うんですよ、あれ。まあ、なので、代わりに。
何を言っているの
代わりにと言っちゃなんですが、うん、ドローンを買いました。
え
ドローン買いました。
また新しい
ドローン買いました。
マジで？
マビックプロを買いました。
え、まあ、ちっちゃいやつ？
ちっちゃいやつです。あのスパークっていうちっちゃいやつは出たんですけど、
うん、
それよりはちょっと大きいんですけど、あの折りたたみできる。
うんうん知ってるよ、はい、あのえポケットに入るやつ。
ポケットに入る。
羽取って。
はい。 あれを買いました。
値段教えて。
11万くらいです。11万くらいです。
全然最初の振りの話関係ないことない。そのヤフオクでなんぼ売ったじゃねえ。
ねちょっと
何なんぞ。ちょっとい
ろいろ年末臨時収入がありまして、うん、それで臨時収入で入ったお金といろいろこう相殺するとプラマイゼロなんですよ。うわで、まあ結果的には、
ちょっと待ってよ、これガジェット通信やね、はい、散財通信じゃないよね。
散財通信じゃないです。でドローンを買いました。でっていうのも いろいろ調べた結果、ファントム4でファントム4プロっていうのが出ます。でスパークっていうのが出ます。で、まあ、僕が持ってる、うん、あのドローンあ の、まあ、ファントム3も出てます、
うんうんうん、
で、まあ、いろいろ、まあ、トータルで考えた時に、うん、まあ、一体何がしたいんだろうドローンでと思って、
うん、
やっぱりこう空を飛んでる感がやっぱり味わいたいっていうのが一番になってドローンを買ったわけですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、原点に戻ろうということで、
うん、
原点に戻ったわけですよ。
あれ全然納得いかない。何やろ。
それで、あのついでと言っちゃなんですが、
うん、
DJI ゴーグルも買いました。4キュッパです。
4万9千
800円、はい、
え
全然なんかもうほんかん
えなんどういうええ
DJI ゴーグル買いました。ビューファインプラスを打ってDJI ゴーグルを買いました。
多分あれやんね、その、
はい、
カメラ自分
の 目の前に
目に、
はい、VR ですよ。
映像が映るっていうやつ、はい、5万円
5万円あります。
それだからその新しいコーター、ドローンと、はい、リンクできる
やつです。無線リンクができるっていうので、でいろいろ考えて、そのファントム4っていうのが一番映像は綺麗なんですよ。
うんうんうん、
まあ映像は綺麗で、
うん、
で、あの性能もいいんですよ。
最新やもんね。で一番上位機種
やもんね。で、で、あの障害物感知検知も、
うん、
あのマビックプロよりはいいんですよ。
うん、
もっとよりその後方感知とかも確かできたりとかいろいろ確かあったんですよ。
うん、
だけどその無線リンクがないっていうのと、まあ、トータルコストを考えるとちょっと高いな。
トータルコスト
18万ぐらいするんですよ、ドローンだけで。本体だけで18万ぐらい確かするので、それはちょっと買えないな。
何の話を聞かされてんの俺。いや18万もそりゃすごいけど、
はい、
11万と5000、16万でしょ、
はい、
2万。
そんなトータル
5。まあそれでまあスパークっていうドローンも考えたんですよ。そのアメトークで、家電芸人の会かなんかで確かやってて、年末年始のスペシャルのやつで、
はいはいはい、
で、それもいいっていう風なのもあったんですけど、
うん、
500メートルなんですよ、あれも
操作範囲
が、操作範囲が、その、ファントム3のスタンダードと同じ500メートルで、
はあ、
さらにバッテリーの持ちが、16分なんですよ。
短
っ、うん、で、国外仕様だと2キロまで行けるって書いてあるんですけど、国内仕様は、日本国内は、
なるほどね、電波の法律があるからね、
はい、なので、まあ、ちょっと 500m はまあ別にいいにしても、
うん、
まあ、16分はちょっとどうなのかなっていうところがあって、でいろいろね、YouTube は信用しないって前言いましたけど、うん、一応聞いたんで、見たんですよね、
うんうん、
レビューを、
うんうん、
そしたら体感10分って、だから大体8分くらいかなと思ったんですよ。
なるほどね、最高の環境で16分なわけや、
はい、なので、まあ、それは実質ちょっと、まあ、それが5万いくらぐらいするんですよ。でバッテリーとかいろいろ買ったりとか、
うん、
それプロポがつかないんですよ。手でジェスチャーでやるやつなので、結局ね9万ぐらいかかるんですよ多分、その使用しようと思えば、
はい、
なのでそれはちょっとないなと思って、
うんうんうんうん、
で消去法ですよ。うん、消去法でいくと、まあ、マビックプロしかないなというので、 マビックプロと
持ってるんやほら、コータから持っとんやな、
持ってます。で今日飛ばそうと思って雨降るんだったんで、ちょっと飛ばせんかったんですけど、昨日飛ばしてきて、実際ね、すごいですね。
いや、なんかちょっとまだ俺の中で金額が処理しきれてないんやけど、はい、なんかその映像とか今は見られへんの？
今はちょっと見られないですね。ちょっと暗、夕方ぐらいに飛ばしたんで、そんなに明るくなかったんですよ。
なるほど。
なのでちょっと
じゃあどうすごいの？ね、だってもうファントム3で相当すごかったんですよね。
でもね、やっぱりこう iPad プロ上とか、うん、iPad ミニ上で映像を見る、うんのと、うん、まあ、違って、
うん、
もう実際に自分がヘリとか飛行機とかに乗ってるような感覚、ゴーグルしてるんで、
VR みたいな、
はい、でも目の前がもう空なんですよね。
なるほど、ハングライダー乗ってるような感じ、
うん、そんな感覚ですね。それでやっぱり今ちょっと設定中なんで、
うん、
そこまでできてないんですけど、上下左右に首を振ると、
うん、
それの通りに映像がついてくるんですよね。カメラが自動的に動く
あら。
なので今昨日もね、夜中3時ぐらいまでかかって設定したんですよ、
うんうん、
それで多分これでできると思うので、
うん、
まあ、次の休みぐらいにちょっと行ってみようかなとは思ってるんですけど、
はあ、いやいや、それ話聞くとすごいのはすごいと思うんやけど、
はい、
いや金額がさ、
金額ね、なんでもうヤフオクですよ。ヤフオクで頑張るしかないんですよ。
そこに、そこに繋がる？
ファントム3はまだあるんやろ？
ある。ある。
あ、ほんまやね。
あるんやけど、これは一応多分僕の感覚的には6万から7万で売れるってふんどんですよね。
何ぼでこうだっけ？
9万です。9万ちょいぐらいです。なのでまあまあそれぐらいでは多分、まあ、使用回数と、うん、あとまあいろいろちょこちょこ小物買ってるので、うん、まあ、それもちょっとつけるってなれば、
ね、
まあまあそれぐらいでは多分売れるかなというところで、いろいろちょっと相場見てるんですけど、多分まあまあそれぐらいで売れるかなと。
すごいな。そうなんや、
乗り移りというか乗り換えが、
なんでね、ちょっと無駄遣いしてしまったなっていう感覚はあるんですけど、ね、
その感覚はあるい。プレステ4を持っててプレステ4プロ買うようなもんでしょ、だって。
いや、それはちょっと違いますね。
違う？
プレステ4を持っててプレステ4プロと VR 買うような感
じ。ほんまやな。ほんまや、ほんまや。
そうかもしれんね。
簡易版の VR 持ってたにもかかわらず。なるほどね。すごいわ。
で、まあいろいろね、ちょっと、うん、急遽お金が入る用事があったのと、
うん、
もう決算があったので、
はい、
まあちょっと経費も使わないといけないっていう最中ね、
うん、
その去年の2月ぐらいで、
うん、
最初ね4月ぐらいまで、うん、一応自営業の仕事を存続してたので、
はいはいはい、
それの経費も使わないといけないのもあるんですよ。
なるほど。
なので実際ね、こう言っちゃあれですけど、あんまり国に税金払うのってアホらしいじゃないですか。
はいはい、うん、納税の義務はあるけど
ただそれが、まあ、1万円払ってくださいって言われるのと100円払ってくださいって言われるのでは大きい差じゃないですか。で自分の好きなもの変えてってなると、
うんうんうん、
まあまあね、やっぱり
法律上許可されとるからな。
そう、
節税はな、
節税ですよ、
うんうん、こんなに納得いかん話ないよな。説得力ゼロの話ないよ。
いやでもね、やっぱりね、うん、いいですね。
あ、そう、
はい、ものは
ちょっとまた見させてほしいな。
そうだね、
うん、そう、いやでもほんまに、
まあ、
VR 体験はしてみたいよね。
したいな。したね。ドローンのね、ケース見たことあります？僕がいつもドローン飛ばすときに持っていく、
あれよ、何、川に入って釣りする人が持ってる、魚を入れる網みたいなやつ、うん、みたいなやつでしょ、大きさ的に。
いや、もっとでかいですよ。
もっとでかい？
あの
バックパッカーぐらい。
バックパッカーぐらい。あのあれやね、孫悟空が亀仙人のところで修行しよった時の亀の甲羅ぐらいの。
めちゃでかいな。
でかいでしょ。それぐらいあるんですよ。で、マビックプロに変えるとどれぐらい違うかっていうと、
うん、
ね、筆箱4個分ぐらいですね。小学校のシステム的なあのガチャガチャいろいろ
開けたら、ちっちゃ、
あれぐらいの大きさですよ。あれ4個分ぐらいですよ。
ちっちゃないそれ、めっちゃ
ちっちゃいでしょ。
これ送信のプロポは、
プロポも、うん、あの本体よりちっちゃいです、かなり。
あ、そうなん
だ、
ね、
うん、ちっちゃいですよ。びっくりしますよ、多分見たら。
え、そう、 VR は？
VR は
VR じゃないと思うけ
ど、ね、同じぐらい、2つ合わせたぐらいの大きさです、
うんうん、システム筆箱8個分、
8個分ぐらいです
まあまあちっちゃい
か、まあ、ご納得いただけたと思いますけど、この説明で。
いやいや、大きさはな大きさにはな。
で、ケンちゃん持っとったじゃないですか、ドローン。
持ったよ。
はい、あの、うん、動かなくなった。
そうよ。
あ、そうなんだ。
なんか景気よく飛ばしてたら勝手に着地するようになってもて、
うん、あ、そうなんや、
うん、で、そっからもうあのあピピッピピッっていう音しか出さんやもん、うん、
飛べへんの？
飛べへん、うん、
充電とかこういう問題じゃなく、
多分ね、めちゃめちゃフル充電してやっても、
そうなんや。
だからこれがチャイナクオリティかと思ってるんだけど。
あ、そうなんだ、
うん、まあだから、うん、
まあでも値段的なのを聞くと、
そうな、まあ、うん、納得はいく感じではあるんやけどね。
あれの 本体はあれよりちょっと大きいぐらいなんですよ、
うん。
でプロポも、プロポは同じぐらいです多分サイズ的には。
あ、そう。あれや、分かりやすく言うと、
はい、
任天堂スイッチのコントローラーぐらいや。
あ、そんなもんですね。そんなもんです。
うん、
任天堂のスイッチ4個分ぐらいです
大きいな
あ、あの5分も含めてですよ。
大きいな、めちゃめちゃ。え、
あの5分とかも全部含めてね。
なるほどね。
大体それぐらいと思ってい
て、うんうん、あれや、 Wii U ぐらいや。 Wii U2 個分ぐらい。
Wii U2 個分ぐらいですね
ゲームパッドな。
ゲームパッド、なるほどね、
はい、それぐらいの大きさです。なのでもう全然違いますよ、このストレスが。持っていくことを考えると。
え、ファントム3はもう手放す気満々なの？
手放すつもりではいますよ。
あ、そう。
値段まあまあ次第で売ろうと思ってるので、
うん、もう7万ぐらいで売れりゃ即売る感じや。
そうですね。いろいろオプション、まああのバッグも1万円ぐらいするんですよ。
ファントム3の？
ファントム3、ファントム3、
あの大きいやつや。
大きいあのバッグが1万円ぐらいで、うんうんうん、で、バッテリーも2個ついて、まあ、これは標準でついてたんですけど、
うん、
それとレンズもついてるのと、うん、ね、あとは、専用ではないんですけど、ね、ぐるぐるカールしたタイプの、
うんうん、
iPhone の、USB の USB と、接続のような端子ね、
は
あ
は
あ
は
あ
は
い、あれとか。
そもそもそのちっちゃいやつ、まあ、ビッグプロやったっけ、はい、はどんくらい持つの？
バッテリー、
バッテリー、
バッテリー27分です。
あ、うん、あ、なかなかやな。
なかなか持つでしょ。で、プラチナっていうのが出とんですよ、うん、マビックプロっていうのが最初に出て、
うん、
それからあのなん、ね、プラチナっていうのが出てるのと、アルペンホワイトっていうのが出てるのと、
うん、
だったかな、
知らん言葉しか出てない、
3つ3タイプ出たんですよ、
うん、
で、あとに出たそのプラチナとかそういったものは、プラチナのやつは確かね30分ぐらいに増えたんですよ。3分延長されてるのと、
うほうほうほう、
それプラス、ノイズ、そのプロペラの回った時の音がちょっと軽減されてるという形になってますね、うん、それはちょっと高かったんで、まあまあ普通の方でいいかなと思う、うん、
まあ、3分ぐらいやったらな、別に
そこまで、それだったらもう1個バッテリー買おうかなっていうあれですね。
映像は一緒ぐらい？
映像はね 4K です。前のがね、4K にするとフレームレートが確かちょっと微妙だったんですけど、
うん、
今回の 4K で30か60フレームだったと思います。なので映像というかその、画素数で言うと良くなってる感じですね。
何するつもり？
ね、急にあれやね、
はい、
ドローンに熱入ってきたよね。
確かにね。
なんやったら1年経ってないんじゃん。
まあでも確かに俺ファントム3なのトミーが見せてくれるまでは、はい、そこまでドローンに興味はなかったよ。でもあれ見た瞬間めっちゃ惹かれたけど、その勢いで。チャイナクオリティをこうてもらったけどやな。
はい、
でもよ、
はい、そうやな。あれで我慢してっちもおかしいけど楽しめるで。
そうなんよね。
まあね、
うん、何高みを目指そうとしてんの。
あでもなんだろうね、今例えばファントム3が、まあ、6万円で売れると、
うんうん
うん、で後々まあまあね、値段は多分下がっていくことなので、
はいはい、
そうね、最初2万円ぐらいだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
1万円とか2万円ぐらいだと思うので、まあ、高く売れるうちに売ってまあいい機種に乗り換えようかなっていう感じは感じなんですよね。それと何にしてもオプションつけないといけないっていうのがあって、
うん、
それもちょっとね、まあ、まあ
それはファントム3の悪い点っていう、
ね、悪い点で言うとね。なのでまあそれはドローン欲しいっていう人にしたら贅沢な話だとは思うんですけど、うん、悩み的にはね。
あ俺らに言うてんのか。なるほどな。
だけどまあそうね、やっぱり
もうおもちゃの域の金が超えると思う。
そうよ
ね、
うん、仕事や仕事
普通に。
もうこれ YouTube やるしかないっすよ。
やってや。
せや。
なんか、
うんうん、かその VR に、ね、差額の 3,4 万、
はい、
ぐらいの価値があるかよね。
でもね、前のそのビューファインプラス自体は、
うん、
そのよくできた製品だと思うんですよ、うん、目の前に、うん、映像が出るのでいいとは思うんですけど、
うんうん、
まあそれは良し悪しはあるんですよ。
はいはいはい、
片目で映像を見ながら片目で実際 の周りの風景を見ながらっていうのと、
うんうん、
で日本の法律上では確か DJI ゴーグルとクロコだけでは法律違反なんですよ。これやると目視確認ができないっていうことになるので、
へ、
基本的にはこれ法律違反なので、
うん、
その密集地とかでは多分ダメなんでできないんですけど、
うん、
まあやっぱりね、でも
ちょっと待って、法律違反をやってないっていう話になるわけではなか
ったんだけど、多分その密集地では目視確認ができるとか、なんかいろいろ確かね規制があるんですよ、飛ばすにあたって。
まあだからそういうことはしてないっていうことね。
そういうこと
は
して
ない。なるほどね。
でもね、その例えばその映像を共有するっていう面ではすごくいいと思うんですよね。片方の誰かが、
あ、なるほどね、操作する人と映像を見る人っていうことね。
はい、
それはええわ。俺映像を見る人になりたいもんって、うん、
で首振ったらちょっと左側見たいなと思った
ら
左側見れるっていうのもありますし、
だヘリコプターの運転手とお客さんみたいなことでしょ。
そういうことですね。
それはええな、確かにな、うん、それええけどよ、
4台くらいまで繋げるんですよ。
あ、そうなん、
数台繋げるんですよ。
じゃあトール君が右向いて俺が左向いたらどうな
る
の。
それはマスタースレーブ設定っていうのがあって、
あもう これ優先みたいな、
うん、そうそう、ね、そういうのがあるんですよね。
なるほどね、そういうことか。はあ、まあ、それは確かに
下向いたら下も映るわ。
下も映るわ。
あ、そうなんだ。
普通そのドローンのマビックプロは上下のカメラしか動かんですよ、
うん、
カメラは、
うん、
だけど左右動くのはプロコの左右に旋回する動きで補うんですよ、うん、
なるほどね、
うん、それを首振る動作をで両方いっぺんにできるという、
うん、あれタイムラグはどんなもんなの。
0.0 何秒ぐらいの感じですね。で4キロ先ぐらいの映像が見れるらしいんですよね、最大。
はあ、やりますな。
これいいでしょう。
でもあれゴーグルみたいな、そのスキーとかスノボーみたいな、
はい、
でっかいゴーグルをしとるような感じなんだろう。あれ
そうだね、それをだいぶ飛び出しますよ。
それしとるときって、
はい、
近辺の視野は見えんのよな、もちろん
近辺の視野
は、まあ、
見えないです。
上に上げるとかせんとな、
は
い
は
い、
なのでそれまで待ってたら日本の法律的にはってい
う、それはちょっと一人ではできんな。
で、まあ一遍に、まあテストしてるのは家でしてるんですよ、家の部屋の中でテストしてるんですけど、
じゃあこれで飛ばしたらあかんってことになってるわけな。
ちょっと詳しく調べてみようと思うんですけど、
あの
リフレー、あのその都市部では無理だと思うんですよ。やっぱり自分で目視でドローンがあって、で後方の確認がドローンだとできないので、そのゴーグルつけると、なので、まあ、そういったところで多分無理っていうことなんですけど、
昔ドローンのテレビとかでドローンの大会とかって、はい、みんなああいう人
つけてますね。
こう レースみたいな、ドローンレース
って、ああ、はいはいはい、
あ VR みたいなゴーグルして競争したりしようよな、あれ。
だやっぱあれなんかな、はい、行動じゃないけど、うん、航空っていうか知らんけど、なんかあるんかな、そういうのが、ね、個人の駐車場やったら車でドリフトしても OK みたいな、なんかあるんかな、うん、結局そのじゃあ多分俺もトール君もちょっと金額的な面から見て否定的ではあるけどやな、
はい、
まあ言うたら興味ある人はおるわけやん、聞いてる人でな、はいはい、その人にアピールするポイントはどこなの。
アピールするポイントは、
うん、一番これはほんまに金出しても富、第2第3の富を目指せっていうところで、
うん、まず一番はね、コンパクトさですね、
持ち運び、
持ち運びで、ドローン持っていくその、うん、環境、
うん、今注文殺到してんじゃん。
かけ間違いにはご注意、ね、お電話の、
だから、
はい、
まあ言うたら今、まあ、ドローンを持ってる人で、はい、持って持ち運びが大切やなと思う人にはもう持ってこいな、
持ってこいです。でなぜかっていうと、うん、ドローンを飛ばしに行く時って、
はい、
まあ、近所で飛ばそうかっていうのもあるとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
多いのはな、周りの話聞いてたら、
うん、
旅行に行った時に持って行きたいっていう人が多いんですよね。
あ、それはそうでしょ。
海外に行った時とか、
うん、そうだし、
国内でも
分かるよ、
飛ばせれる環境でいろいろできた方がいいって思うと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そう
か。そういう時にね、亀仙流の背負っていくわけにいかんですよ。
そうな。
あの人何しに来てる人って
一気に貧乏旅行感が出る
もんな。ね、だけどポケットからスッと取り出して、右のポケットからマビックプロ、
うん、
左からプロポ取り出して、
うん、
で胸のポケットから携帯取り出して、
うん、ごわごわやな。
でもちょっとしたカバンの中からスッと取り出して飛ばすことができる。
なるほどね、うん、それはスマートでは
スマートだと思いますよ。
うん、興味持った人がおるんやろうな。あ、でも
多分金額の壁が大きいよ。
そうなんよ。
興味持ったとしても、
いや分かるよ、ま
あ
ま
あ、そういう人は、うん、スパークを買ってもらうといいと思います、
うん、あ、
ま
あ、
金額的には半額以下ぐらいの、半額ぐらいになるので、
アメトークで言った、
アメトークで言った分、
まあ、難点としたら距離の問題と、はい、あとは時間の問題、
時間とプロポがついたら、でプロポがついてないのはジェスチャーでいけるんですよ。
はいはいはい、
例えばバイバイってやったらスッてドローンが遠くに離れていったりとか、うん、こう四角をこう 手でやると写真撮ってくれたりとか、
うん、
だからジェスチャーで操作できるようになっとったり、携帯でも操作できるようになってるので、
うんうんうん、
まあ慣れてくれば全然問題ないと思うんで、うん、まあそういうのもありかなという、うん、一つの選択肢としてね、
うん、
動画でまた上げた方が伝わりやすいか
も。そうやな、
あんまり言葉での、まあでも金額の壁っていうのは大きいだろうけど、
いやでも
そこを乗り越える、
うん、 映像を見るとやっぱ心変わったりするからね。
そうやな、ええー、な、欲しいなと思うもんな。
ちょっとじゃあ、はい、撮ってくださいよ。
ああ、わかりました、頑張って。じゃあ、うん、ちょっと撮らせてもらいます。
お願いしますよ。
はい、
で、僕らにグーと言わせてください、うん、グーの音を出させてください。
まあなあ、
まあちょっとじゃあまた時間作って見に行こうよ、
はいはい、ね、
三人、
ね、今日ね晴れててタイミングが合えばね、よかったんですけどね、はい、なかなかちょっとタイミングが合わずにというところで、
うん、このね、なんか収録場所で飛ばしてくれてもよかったんだけどな。
相当テクニックいる。
操作性はどうなの？よかった。
操作性はね、いいっすね。
ああそう。
はい。で、まあスポーツモードっていうのが今回ついてるんですよ。
うん、
なのでスポーツモードにすると最大65キロスピード出すので。
じゃあやいな。じゃあやいけんの。
いらんいらん。焦るだけやん。テンパるだけやわ。
でもね、やっぱりね、なんせ軽いのがね、うん、一番、まあ、軽いのとコンパクトなっていうのが、まあ、
そこすごいおすすめ。
そのために買ったようなもんなんですよ。
まあ、
そうかそうか。さすがにね、その旅行に行こうかってなった時にちょっと持っていくのは、
まあな、あれは持っていけんわ、ちょっとな、
うん、ね、のがあって、
で嫁にバレるしな。そんな大きい荷物持ってたらな。
でもまあね、そのあのドローン使う頻度が激減してるんですよ、忙しくて、
うん、
ってなった時に、うん、せっかくまあドローンを飛ばしたいけど、うん、っていうのが結構年末ちょっとかあったんですよね、
うんうんうん、
まあそれがねやっぱり一番大きかったので、
な
るほど、ね、でそれだったらもうちょっとお金出していいの買って、でちょっと飛ばしに行く頻度を増やそうかなと。でまあ結局その今持ってるドローンが売れて全部いろいろ処分できたら、まあ、そんなに多分金額的にはね、
差額考えたら、
差額考えたらそんなに大したことはないので、でまあ経費にもなるんで、
ね、言い訳やな。なるほどね。まあちょっとじゃあもしこのトミーがダラダラとファントム3を売るのを遅らしていって3万ぐらいになった時に俺買うわ。
今だったら大特価6万円で。
出せん出せん出せん、なんだ俺レトロゲーム転売じゃないか。
多分すぐ売れると思いますよ、ドローン。
そう、
うん、結構ね、マビックプロとかでも1回使用とか10回程度使用とかでも、
うん、
10何万するんですよね、うん、12万ぐらいするんですけど
定価が、
はい、でも11万とか10万ぐらいで全然売れてるんですよ。ただその、水没したりとか、うんうん、捨てる機種に関してはそんなに、うん、やっぱりもう砂噛んでるとか、うん、動くか動かないかわからないとかで、まあ、ちょっとジャンク品扱いなんですけど、それ以外はね全然普通に高額で売れてるので、
まあ全然ね、そのファントム3をね差額に当てるっていうにせんでも、はい、友達ラジオでのね、
そうそう
そ
う、いらないもの、
うん、そうそうそう。みんなで旅行移行資金の方に回してくれても、それ全然いいですね。
1円スタートで、
ね、1円スタートで。正直だっていらないもの。
いらないもの、
いらないものだから。
資金調達のためにいいです。
まあだから全然やってくれてもいいです。俺全然いつも準備はできてる。安心してくださいね、そこは。
もう2台持ってるとね、嫁にねやっぱりねちょっと見つかった時にね、
そやろ、早めに手放そうじゃんな。じゃあ皆さんヤフオク要チェックということで、
はい、メルカリかもしれないです
けど、そうです
ね、悪魔かもしれないですけど、
ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
買いましたって言っていただけたらステッカー付きでお送りします。
なるほど。
まあまあね、お前ね、ステッカー貼ったんだよ。ドローンね、
ドローンね、プロポにも貼ったんですけどね。
でも時間も時間なので、
そろそろ
なんかあるんですか、告知的なものとか。
告知的なものなんかありますか。
まあまあもう毎回言うことですけど、はい、一応お友達ラジオのホームページがありまして、はい、今までの過去配信すべて一応はもう聞けるようにはなってますので、
はい
はい、あとお便りのホームページも、あ、
はい、
フォームが、うん、そちらホームページの方ありまして、まあアドレスが tomodachiradio.net 友達ラジオカタカナで検索したらありますので、
はい
はい、ぜひ覗いてください。
ぜひぜひお願いします。さあ、はい、言う忘れとってドリドリズムさんがあれですよ。あ、
そうだ、
僕のことをちょっと言ってくれたらしいじゃないですか、
ね、ラジオ
の
ね、
うんうん、そのことをいろいろ言いたかったけど、うん、まあ、ちょっと時間がないということで、うん、
次回
また来年ということで、ね、オリンピック前にはなんとか返信できたらなとは思いますんで、うん、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
それでは、まあ、友達ラジオのトールでした。
ケンちゃんでした。
トミーでした。
ほなな。